主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい。おもれき第288回です。
にパチパチ、
はい、
はい。
前回ね、ちょっとお伊勢参りしたよってお話
最後に、
うん、したじゃないですか。実はあれちょっとまだ続きがあってね。
まだ喋んの、
うん、うん、帰る時に、
うん、
伊勢湾フェリーに乗ったの。
ああ、鳥羽から
伊良湖岬に、
はあはあ、
で、渥美半島を横断して、
うん、
田原、豊橋経由で帰ったんですけど、あれ以来ですよ、あのルート行くの。
あ、そう、
うん、
へ
え。私たちが一緒に友達と行った以来、
はいはいはいはい、あ、そうですか、
うん、
へえ。
まあ、昔みんなで行った時は逆ルートだったんですけどね、
う
ん、
あっちゃからこっちか、
平野から鳥羽に渡ったんですけど、
あ、
まあ、ちょっと趣向を凝らして行ってみようかなと思って行きましたけど。
あ、そう、
うん、変わらないね。
あ、そう、僕何度か乗ったけどね、まあ、変わんないよね。
そう、うん、切符はね、当時の切符はなかったんですけど。
あれ何だったっけ
当時ね。私も愛知県に住んでた時は333じゃなくて、
名鉄近鉄、
近鉄伊勢湾フェリー、
え、名鉄と近鉄だけか、
うん、と伊勢湾フェリーで豊鉄とな
んか乗れるやつ
でしたね。でぐるっとその志摩半島と伊良湖、
はいはいはい、
渥美半島と、はいはい、あと豊橋、名古屋、名古屋鳥羽が乗れるって、ね、当時そういうなんか
もうあれへんに
今 ないんですけど、ただその伊勢湾フェリーと伊良湖から
一方通行のやつあるよ ね、
ね、
一方通行で行けるやつあるでしょ。なんか
バスとね、
バス、
あのだから鳥羽、伊良湖、そっから豊橋までバス、
あ
とは田原から運電車っていう一本道、どっちからでも右からでも
電車って途中までしか行ってないね、
うん、っていう切符は あるんで、まあ、それ使って
ははは
まあ行ってきまして、何十年ぶりかに伊良湖岬に立ちましたけどね。船旅って情緒あるね、
うん
うん、ちょうど今移民の話をしてるじゃないですか、
まあ、そんな、まあ、そんな来やすい旅じゃない
けど、ないんだけど、でもこうやってその町がどんどんこう遠ざかっていくじゃない。あ、なんか切ないな。
あなたでしょ、場所柄あんまり船乗らないでしょ。
ケリーさんは都会だから。
そういう問題、都会の東京だって船ぐらい出て
る。地下鉄とかしか乗らない。
旅行で船乗る機会がないよね。
ない、僕船だから
昨今乗ってます。
ほんとそれが数十年ぶりですよ。あ、
そうだよね。
で、まあ北海道一緒にいた時、
あ
の青函連絡船、
いつの話や。
ほんと平成の話ですよ。あとあれぐらいじゃない、宮島
5分じゃん
それぐらいだと思う。
瀬戸内の航路とか乗ったことないの。
ない。
九州とか四国とか。
サンフラワー乗ってみたいな。
ああ、乗りゃいいじ
ゃん。なんかすごい安いんだってね。
ああ、
あの大阪からなんか大分とか行くのとか あれいいなとか思うけど、多分夜行みたいなのはその高知に行った時とあと北海道行った時。
高知行った時船で行ったっけ。
大阪の南港からみんなで行ったじゃん。
ああね、
うん、高知
全部なくなっちゃったもんね今。
ないでしょ、
高知行きの船なんかないもんね。
ないでしょ今だって。船ってさ
全然ない、夜行の船なんか本当にない。
北海道行くのがさ、なんか鶴が舞鶴から出てる、鶴
も舞鶴もある、
あと名古屋から太平洋フェリーっていうのが出てる、そうですよ ね、うん、それ
九州もあるでしょ。名古屋からなんだっけ、木勝浦とか鳴門とか通
ってまだあるな。
あれあるでしょ。あ、じゃあ、あれ名古屋通らへんのか。あれ東京行くやつか。
東京だと思う。柿勝浦でしょ。
そうそうそう、うん、あそうか、あれ東京だね、
うん、いや乗らないですよ、うん、
九州とかあるんじゃないの名古屋。
知らない
、ないんかな。
だってあとはさ、伊豆に行く船とかあるのぐらいしか知らないよな。佐渡島とか行ってみたいから。
あ、佐渡汽船ね、
うん、 でもやっぱあの伊勢湾フェリーも湾内は穏やかな、どんな結構風強くても穏やかだったんですけど、うん、外海に出るとこうグラングラン揺れて、うん、
伊勢湾のね、
これでもだからあれ伊勢と伊良湖岬は1時間の船旅ですから、別に何とも思わなかったけど、あこんなの毎日あんなに揺れてたら船酔いするわね。あ感覚も頭も回って、
毎日ってどういうこ
と？だからこう外国にこうハワイとか
アメリカに何日間も、
うん、何日も渡る人たちって大変なんだろうな。でも豪華客船で旅してみたいね。
いやそれ前もそんな話あったけど、
退屈なのだからタイタニックごっこ毎日できるよ。
タイタニックごっこなんかイラゴでもできるじゃん、うん、
できるけど
漁船でもいいじゃん。
ダメだよ、豪華客船じゃない、
豪華客、うん、気持ちだけじゃん。
でポセイドン号に乗ったら沈没する。
ブラジル丸でやればいいやん。
ブラジル丸ないもん、ね、
なくなったな、
うん、ない
もん。あそう、イミジクも、
はい、
ブラジル丸、
そうなんです。
あそうか、
うん、この話題ぴったりでしょ。
今わざと言ってんから
さあ移民、移出民ですね、
うん、
をテーマに、話をしている第3弾なんです
が、3回目。
明治時代になると移民が多くなって日本から海外に行っちゃうんですが、
うん、
最初はハワイ、
はい、
ハワイにちょっといろんな事情で行きづらくなってアメリカ本土に行くようになった。
あ
でアメリカ自体、アメリカ合衆国自体に移民っていうのが行きづらくなったのが、
1924年、
大正の終わりですね、
うん。
で、こっからですね、中南米ですね、
うん、
こちらへ移民が多く、日本人移民が多くなっていく。今日はその辺の話をしていきます、
うん、
参考にしているのはですね、山川出版社から出ている、海を渡った日本人、
うん、
岡部真紀夫さんが書かれた本を、元に、お話をしております。ブラジルは行ったことある？
ない。ブラジル丸は行ったことある。
あ
ブラジルコーヒーは飲んだことある？
ブラジルコーヒー、ごめん、コーヒーが飲めないんですよ。
ああそうか、
違うもんなの？
いやわかんない。
あそうですか、うん、
ブラジルの豆だって言われたんだけど、うーんってなんですけど、
さブラジルですね、ブラジル移民の始まりは、
うん、
1908年になるそうです。
あなたは行ったことあるんですか？
ない
でしょ。
アメリカ、うん、ボストンしかないか、
北米だけですよね、
うん、でもほら日系ブラジル人とかペルー人とか
名古屋とかね、中部圏結構多いじゃないですか。
中部圏多いの、
うん
うん、結構知りましたね。出会ったことはありますね、
うん、
ブラジルの店とかあるんですよ。その名古屋
って栄とかにもいっぱいあるじゃん、なんかブラジル料理とか。
栄ないけど、
栄じゃないや
な、大須、うん、この前
の鶏の丸焼きみたいなね。あれ美味しいよね。
あれ1600円、
うん、僕も食べたことある。
2人で食べると食べきれない。
あ
4人で食べたらペロリアン
ですね。そうでしょうね、
ペロリアン、うん、
気持ち悪
い。はい、1908年がブラジル移民の始まりだそうです、
うん、
広告移民会社ってところから、
うん、
ブラジルに送られたそうで、この時799人、
カサドマルってやつですね。
カサドマルに乗っていったから、うん、カサドマル移民と呼ばれたそうです、
まあ、有名ですね。
あそうなの。
カサドマルはね、南米移民の、
うん、
第一線で
有名な船、800人の方が行ったんです、
ね、うん、有名な船ですね。
うん、もうないのこれは。
船自体ないでしょう、もう、
うん、アメリカ移民が困難になるにつれて複数の移民会社がブラジルの行くようなことを参入してきます、
うん、
次第に最大の日本人受け入れ国として急成長しています、
うん、
で初期はですね、コーヒー農場が、
うん、
の労働者として移民に行くのが最初です、
うん、
で、次第に移民会社や個人、団体がまとまった土地を入手し、そこに自営業を目指して入植する、自営農を目指して入植するのが主流となるそうです、
うん、
ってことは日本の移民会社とかが大規模な土地を購入して、
う
そこにそこで働きませんか。
いや多分
だから買いませんか、
まあ、何もないとこでしょ、うん、だからそこをみんなで開拓して農地に変えましょうみたいな、原生林みたいな、二足三毛で土地買って、
あのほらドラマであったでしょ、このブラジル移民の。
あ本当ですか。
あの
最近、
最近じゃない、だいぶ前、
だいぶ前、
野際陽子と、
はあ、
森光子が主演だ。
もう絶対古い死んどる
が、あのだからそれが移民としておばあちゃんになっちゃった姿で、
は
あ、あの若い時を米倉涼子と仲間由紀恵がやってて、はあ、その姉妹のお父さんがまあそのブラジル移民でかけてみようじゃないかって言って行くのよ、うん、でまだ後で出てくるんだけど、その行く時に、日本出る時に、
うん、
仲間由紀恵の方だったかな、はあのなんか病気かなんかで引っかかって海渡れませんっていうので取り残されて、で親戚に引き取られる、で他はブラジル行ってさざ苦労するっていう話で、その仲間由紀恵がおばあちゃんになると野際陽子になる、
うん、
で米倉涼子がおばあちゃんになると
森光子になるんだ、へ
っていう、なんか NHK のドラマですよ。
あ、まあ
うん、全部見てないですけど、じゃ
見たような気もするけど、
うんうん、あ、思い出した、春と夏、夏と春、
あ、
う
ん、それは聞いたことある、
うんうん、だったと思いますけども、
ははは、
で確か今度全部そのドラマ見てないんですけど、やっぱコーヒー農場で働いたんだけど、
うん、
まあ聞いてたのとは全然違うみたいなね、うん、まあよくあるパターンの気もしますけど、うん、でありますね、はい、サンパウロ州、
うん、
サンパウロ州政府は1921年まで補助金を交付してくれてたそうです、
うん、
だからやっぱコーヒー農場で働いてほしい人手が足りなかったってことだからね、うん、でもブラジルってさ、この当時日本人がたくさん移民する当時、うん、やっぱ農業国家っていうぐらいの国なのかね。
まあそうですね、農業、どういう意味、
だから農業国家、なんていうの、ほら前々回にやってた
国の、
うん、移民としの移住先の3種類で、独立国家に行くか、どっかの経済、どっかの国の支配下に置かれてる国に行くか、うん、っていうのとかあったじゃん。ブラジルってもうこの時からブラジルなの、う
ん、もちろん独立はしてますよ、うんうん、
どっかの植民とか自治州とか、
元はなんだっけ、ポルトガルかな、うん、
スペインじゃないの、
ブラジルだけはポルトガル、
あ、ポルトガルだ、うん、あ、ブラジルの人みんなポルトガル語で喋ってます、でも独立も、
いや独立はもっと結構早いでしょ、17世紀だか18世紀でしょ、うん、
あ、ブラジルは合衆国みたいな感じなのかね、
合衆国かな、確か
サンパウロ州政府とか言ってるからね、うん、
それはまあこの頃は農業国でね、結構イギリスなんかに食穀物とか
売ってたの、
入出をして成り立ってる国ですよね。
でなんかアマゾンのジャングルみたいなとこを
買い与えられるわけだ。そうその後結構まあ牧畜とかが盛んになって、まあ冷凍技術とかが発展すると結構そのヨーロッパに食肉のね輸出で大きく成長していって、
今あれだよね、あの庭と鶏肉、
ああ多いですね、ブラジルさん多いですよね、うん、
見た前ね NHK スペシャルで見たけど、イゾラド、
何
その原住民、いやアマゾンの山奥で住んでる
文明と、ああまだ接触したことがないっていう、うん、
あの ラ族、
ラ族、
とかまだ ちらほら、その、うん、ブラジルとか政府、ブラジル政府とかが把握できているのはもう絶滅の寸前で、まだ分かってないのもいて、この間見たのはその30年ぐらい前に保護したイゾラド、言語が分かんないんだって、
あ、彼らの、
でまあ学者先生一人がなんとなくこういうこと言ってんじゃないかなぐらいしか分からなくて、でテストでその人 の, あの部族の最後の生き残りの人みたい、
うん、
うん、だから誰も言葉わかんないんだってって。でもどうもそれはやっぱりその私たち文明人が、
うん、
そのジャングルを開拓して、うん、で原住民が邪魔くさいから虐殺したんじゃないかなっぽいみたい、うん、
まあそうでしょう ね彼らを排除していって農場になっていくんでしょうね、うん、
やっぱ、
ね、アマゾンの奥の方とかでしょそんな人いるの、
う
ん、なんか、
うん、で道路とか通しちゃうからさ、うん、びっくりするよね。
びっくりするで済まない、
うん、ね、子供の頃なんかさ、そんなイゾラドとかよりさ、ブッシュマンとかでもなんかドキドキしてたけどね。
どういうこと？
あんな裸でさ、
はあ、
なんか生活しているような
映画とかありましたね。
見た、ブッシュマン
見た見た。
コーラの瓶一本で喧嘩するんだよ。そうそうそう、うん、って思ったけどね、ああいうのもあれわれで幸せなのかね。どんな生活してんだろう。はい、1917年、
うん、
第一次世界大戦の頃か。
そうやね、
はい、
うん、
国の主導で中小移民会社を統合した海外工業株式会社が発足します、
うん、
海外工業っていうのは吉本興業の工業ですね。
起こす業ですね、うん、
株式会社で、これ移民会社ってやつですか。
まあそうやね。
あとですね、1921年には、移民が国策化の方向をたどり始めていく第一歩となる内務省社会局っていうのが置かれました、
うん、
まあ、だから この1920年前後になるとブラジルに移民を送り込むのがもう国も民間もバンバンやっていくってことですか、う
ん、まあまあ国全体的に国家の主導のもとに、まあ、会社も統合されてある程度国の影響が出るし、内務省にもそれを部局が置かれてってことですよね。
すごいね。
国家の政策として始めるってことね、うん、
1925年にはですね、ブラジル移民に対応してきた渡航費、
うん、
移民会社の手数料を、これ以降はですね全額支給してくれるようになります、
うんうん、
これによってブラジル移民の正式に国策化が成り立ちます、うん、ただで生きるわけですね。
ただまあそうやね、
ブラジルに行くのはただなので、
まあまあ、
うん、ちょっといくらぐらいかっていうのはちょっと
渡航費用はまあ国が面倒見てくれる、
うん、まあ、当時地球の裏側へ行くってことは相当な金額ですよね。
そうでしょうね、
うん、それを全部手数料はまあそれなりのもんとしても全部国が持ってくれる。そんなに日本人って当時余ってたんですか。
ねえ、そうなんでしょうね。
これ昭和1925年、昭和元年の頃ですね。
そうですね。
でこれ正式に国策化がしたので、ディーゼル機関を主力とする大型高速船の建造投入されます、
うん、
移民のためのね、
うん、
で新規入植地としてアマゾン地方の調査が行われて、
うん、
1928年には入植が始まります、
うん、
出国準備で数日間滞在する移民のための国立移民収容所を神戸に設立します、
うん、
これがさっき言ったドラマでどこかからその、
はいはいはいはい、
移民に行くのに神戸のここでしばらく滞在して健康診察だとか受けて仲間行き言えばダメだった、
うん、今ちいちゃい博物館かなんかがあって、うん、行ったこと
あります。まだあるんですか。
ありますよ、
へ、
神戸のね、ちょっと山の手に。
山なの、港じゃない。
で港って神戸ってすぐ山じゃん。
山ですけど、うん、
ちょっとこの海とは離れた、うん、若干山手の方にありますけど、
うん、
異人館とかの近くですかね、うん、
ちょっと参考資料にですね、国立移民収容所がですね43ページに写真が載ってますが、うん、まあ昔の社宅みたいな、
そうそうそう、
団地みたいな、
これ学校みたいな、うん
うん、
ありますよ。
だから一家族一個室ぐらい与えられて、
うん、まあまあまあね、部屋はいろいろあるでしょうけど、
うん、そうすると当時のもうこの昭和時代になると移民はみんな神戸から行ってたってことなんですかね。
まあ神戸出発多いね、船も結構大阪商船っていうね、関西の会社が多いし、南米航路は。
なるほどね、うん、でこの建物残って
る、確かそうでしたよ、これがそうだって書いてあって、
うん、え、偉人館の会話じゃないです
か、なんか、いや、あの近所でしたよ、確か
本当に、うん、
ちょっと山手の、
はい、1927年ですね、
うん、
1927年海外移住組合法というのができます、
うん、
各府県、都道府県ですね、今で言うね、うん、各府県に移住組合、
うん、
中央組織として海外移住組合連合会っていうのが組織されて、
うん、
これを通してブラジル移民の宣伝奨励と補助を行ったそうです、
うん、
これ組織が
まあまあまあ、
うん、行こうブラジルへみたいな、
あ、いや、イミジクもその標語のポスターがありますよ、
あ、そうなの、
うん、
あら、日本人って単純だね、うん、あとでも想像できるようなうん、なんか船の絵とかなんか指とか刺してとか、
うん、こんな麦わら帽子かぶってこう、うん、こうしてる人が、
ワンピースみたいな、ね、
ここに、そうそうそうあなたが言ったことが書いてあった、うん、怒、うん、うって書いてあったかな、
あ、昔だからね、うん、あ、こういう組織までするから、これもだから結局国が主導のもとっていう、
まあまあ完全にこれですね、うん、1920年代っていうのは、
はい、
国家が南米の移民を進めてた、うん、
1929年、
うん、
大恐慌の年ですよ
それね、
うん、現地法人ブラジル拓殖組合、
うん、
略してブラタク
ブラタクって言うと笑ったらこらえるけど、うん、
ブラジル拓殖組合を設立して、
うん、
土地の獲得に乗り出します、
うん、
移民に関する事務としては、外務省通商局、
うん、
内務省社会局っていうところがあったんですが、これが、整理されて宅務省っていうのもできちゃいました、日本では。
なるほど、
もう開拓専門の省庁が、
まあ宅務省ね、まあ、満州の移民とか、うん、南米の移民でよく出ますね、
うん、今ないですね、
宅務省はないね、
うん、宅務大臣とかっているわけですね、うん、
いた、
自作農の定着促進政策のため、
うん、
1930年には25万ヘクタールを所有したそうです、
うん、
ブラタクが、
うん、
すごいねブラタク、
うん、
なんかいやらしいねブラタク、
そう、
なんかブラジャーっぽくない、
ブラタモリみたいな、
あ、まあ、今でも自分、あれ、ブラジル銀行ってあるよね、
いや、ブラジルに、
いや、日本に、
知らないよ、そんなの、
ま、見たけどね、街で、あ、
どこの街やねん、
テリサンシティにはないけど、
それやばい、あれじゃないの、地下銀行とかじゃないの、
いや、違うでしょ、そういう
ブラジル銀行、
うん、
ねえよ、んなの、
いや、あったよ、だって大都会で見たもん、
それはなんなんな、普通のあの名古屋銀行みたいな感じで、
そう、あるよ、ウィキペディアに載ってるもん、
マジで、
ブラジル銀行は1808年に設立された、ブラジルに拠点を構えるブラジル最大の商業銀行ですって、
ああ、それ日本にあるの、
うん、
そうそう、ブラジルにはあるやろうけど、
だからだってほらやっぱほら日系人の人とか送金するのに便利なんじゃない、
マジで、
うん、
ああ、
うん、だって在日支店もあるってよ、
あ、そうなん、どこにあるの、
うん、セブンイレブン、セブン銀行とかイオン銀行でもなんかATM できるみたいな、
ああ、そうなんだ、うん、へえ、
うん、ちょっとなんかやっぱ 地下銀行的な色合いもあった面もあるみたいで。
あ、そうなんだ、
うん、ウィキペディアさんによるとね、うん、
はい、一時期ねたくさん受け入れましたもんね、うん、その移民の賛成とかの人、うん、
まあね、拓殖って言葉を聞くと、
うん、
やっぱあの北海道拓殖銀行、
私拓銀、
うん、
潰れちゃったね、
うん、北海道の大学受験した時、こあのほら手数料かかるから拓銀、北海道拓殖銀行にお金振り込みに行った
もん。ああ、大きな町はありましたね、うん、確かに、うん、
でその後だね潰れたのね。
あ、そう、
バブっちゃうんだよね。
そうですね、
うん、バブって後で潰れるんだよね、うんうん、はいはいはい。
北海道の大学も受けてんの。
うん、
へ
え。ケリーさんが若かった時は福祉の勉強するの大学少なくてね。
あ、当時は、まあ、そうですね、うん、3つぐらいしかなかったよね、うん、今どこでもあるけど
ね。今どこでも受けられるんですけどね、やってるんですけどね、当時は少なかったです、
うん、
はい。で1920年代後半からは日本資本による拓殖企業が次々に設立されます、
うん、
ブラタク以外にも他の会社さんが
始めて現地で農地を経営していくってことね、うん、
そうするとブラッキーなとこもあったかもしれないですね。
まあまあまあ、
ね、うん、騙された人もいたかもね。はい、1930年代半ばですね、第二次世界大戦が始まる前ぐらいかな、
うん、
移民の制限が始まります、
うん、
日本人移民の排斥が始まります、
はあ、
これはですね1934年ブラジルで外国移民身分制限法っていうのができました、
うん、
国別の年間移民許可数は過去50年間の定着総数の 2% を超えてはならないというものなんですって。
2部だろうな、2部制限でしょ。 2% だから、
うん、そういうことか、
うん、
1割何割何部何厘
のか、そうそうそうそう、
二分するわけじゃないのね、
う
ん、
そうね、
なるほど。1934年度のブラジル、日本のブラジル移民は2万7000人だったんですけど、これがこの制限で 2% 超えちゃならないわけでしょ、
はあ、
50年間の定着数っていうから、まあちょっと数字をちゃんと拾いきれてないんですけども、あのちなみにブラジルは1906年から1941年にブラジルに渡航したのが、18万から19万ぐらいですよ、
うん、定着ですからね、うん、その後帰った人とかを除いて50年間の 2% ですからね、う
ん、まあ、だから100人いても2人しかダメってことでしょ、うん、2% だから
って、そうそうそう、
大変厳しいですよね、
うん、
なので、1934年で2万7000だったのが、
うん、
1935年になると2849、
うん、
9人しか渡ってないんですよ、
うん、
激減ですね。
1割ですね、うん、
1割どころじゃないよ、ね、うん、あ、1割か、
ちょうど1割でしょ、うん、
すごく減ってますね。さらに1937年、外国語教育の禁止、
うん、
外国語新聞雑誌の取り締まりがブラジルで強化されます、
うん、
この頃になると帰国する移民が急増します。日本に帰っちゃう、
うん、
だからに日本語教育がしちゃダメなわけでしょ。日本語新聞とかも出しにくくなるわけでしょ、うん、それはやっぱ言葉のわからない定着しない方は大変よね。
まあね、もともと、もともとっていうか、まあ、南米はねアメリカの影響が強いんで、まあ、この時期になるとね、うん、もう太平洋戦争の前だから、アメリカがいろいろ横からも言ってくるし、ブラジルってあれでしょ、最終的に連合国で参戦もしてるから。
あ、そうなの。
そうそうそう、
戦争したの、
うん、
あら
敵でしょ。
ああ、じゃあ、
うん、
はい、
確か
これによってブラジル移民は終わっちゃう。
戦前はね、
戦前はね、戦後またあるんです
よね、うん、戦後はね、実は復活するんですよね、うんうん、
が、ちょっと戦前の話はしないので、ブラジルはこれで、
戦後の話は、
はい、うん、で、こっから今度は 満州が舞台に
日本の勢力圏、
はい、なっていくんですが、うん、それは次回
まだやる、
まだやります、ここで終わっちゃダメです、次回、
まあそう、
はい、さあお便り読んでまいります。みちのくの姉さんから
いただきました。あ、姉さん
久々だね。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。276回のお便りコーナーをお聞きしていたら、昔から興味があった話題が耳に飛んできました。あ、飛び込んできました。万葉時代の発音の話でした。私は今まで見たり聞いたりしてきて、日本人は早いか遅いかの差はあるでしょうが、ほとんど大陸から渡ってきた人だと思っています。そうした人たちが日本を作っていったんだろうなぁと漠然と考えています。数年前に韓国に行くときにちょっとだけ韓国語を調べてみました。驚きました。日本語の母音のあいうえおに対して韓国語にはあやおよおようゆういと母音が10ありました。
母音、
うん、なんか同じ語があるんだけど発音の仕方が違うんだろうね、
うん、
この母音で韓国語が作られています。だから発音も難しく綺麗なんだなぁ、なんとなく合点がいきました。ひょっとしたら古代にもそれだけの発音がありやがて5つに整理されたのかなぁと勝手に考えています。日本語の1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 も韓国語ではいる、い、さむ、さ、お、ゆく、ちる、ぱる、く、しぷ、文字数は2,1,2,1,1,2,2,2,1,2と同じです。1ってのが2ってこと、
あ、音節はね、うんうん、はいはい、
果たして数字の呼び方はいつから今のようになったのでしょう。身近な疑問がいっぱいですといただきました、うん、なんかさ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って中国のなんか雲南省とかあっちの方の民族も、
うん、
1,2,3,4 ってこうやって言う民族がいるんですね。なんか世界不思議発見で見たなんか記憶がちょっとあるんですけど、
まあね、日本の米作りなんていうのはあの辺りがルーツだって言われてるし、
な、何かしら、まあそれはご近所同士ですからね、
うん、
似たり寄ったりっていうのはあるんでしょうけど、
それ今はね、その要するに国家っていう概念があるからなんか別々だけど、うん、昔はなんとこごちゃごちゃじゃん、うん、要するに日本海なんかその気になれば誰でも渡れるんだから。
そうですよね、うん、水崎さん韓国語とか朝鮮語は分かります？
分かりません。
もうアニハアニ
分かってない。
アニョハセヨ。
アニョハセヨはなんだっけ。こんにちは。
うん、あとキムチ。
ひでえな
あ、うん。全然。でもなんかね、ほらコリアンブーム、韓国ブームの時あったじゃない。
あ、
でなんかアイドルとかね、歌の方でも、
うん、
今でもやっぱ韓国出身の。
そうですね、
歌手の方、日本からこっちに来て歌ってくださってる方とかいらっしゃるじゃん、うん、そういうののブームになる前に、あとよく飲みに行ってた飲み屋で、
は
あ、K-POP ブームがあって、
は
あ、うん、
そこだけ
の、そこの店だけでね、うん、いろいろ聞かされてたの、
はあ、
っていうのだけ覚えてるけど、何言って歌と歌詞の意味とかも全然わからないんですけど、うん、
演歌とかでね、ケイウンスクとか昔言ったよ。
あ、ケイウンスクっていたね、超ヨンピルとか、
超ヨンピルとかね、そうそうそうそう、
どうされてんだろうね。
いや、それはちゃんとされてんじゃないですか、
あ、向こうで活躍されてるの
かな、うん、まあまあね、あ、うまいこと言ったり来たりされてたからね、うん、
最近だとボアとかさ、
うん、あー、あの人もそうやね、うん、まあ、あの人はまあ演歌じゃないよね、
うん、意外と身近じゃないのよ。あ、でも韓国料理屋とかは行く。
ああ、もう行きます
よ、うん、あのサムギョプサルは焼肉か、
豚のやつですよね。
あれ食べ放題の店とかあって、
あ、
ただ肉しかおかわりしちゃダメなのよ。
あ、そうなんだ。
ナッパが、
あ、
うん、葉っぱダメで、
あれ山頂だっけ、うん、あれ結構高いよね、店でやると。
あ、そう、僕食べ放題の時しか頼まない。
肉だけ？
じゃあ食べ放題の店サンチェも食べ放題だから。
あ、サンチェも食べ放題
だ、うん、いいそういうとこでは行くけど韓国料理はなくて、それがひたすら豚肉だけ食べるという苦行だったの
よ。油っぽいでしょ、
うん、あとね、この間飲み会で連れて行かれたのがなんだっけ、チーズタッカルビ。
ああ今流行ってるね。
あれのなんか唐揚げ版みたいなのがあって、いろんな味付けの唐揚げが持っててで、なんかガスコンロの上でチーズフォンデュみたいに唐揚げをチーズに絡めて食べるという、ものすごいハイカロリーな。
美味しいの？
いや、
まあ1個ぐらいはうまそうだけど、
あ、残った。
いや、
まあ、タッパーに入れてお持ち帰りしましたね。
唐揚げはきついわ、
うん、すっごい行列なの。あ、女の子ばっか行列で、で僕ら予約席だけは予約してたんですぐ入りましたけど、これ食べるためにもう絶対あれインスタ映えだよって思ったよ。
あ、
なんとかチキンって書いてあった、ハグチキンとかなんか書いてあって、ちょっと行かないかな。だってキムチとかなんか美味しいキムチとか、キムチ
はね結構店によって美味しいとこと、うん、まあ美味しくないとことありますね。
うん、ね、そう、なんか韓国料理屋で食べたなんか味噌味のチゲがとても美味しくなかったです。
美味しくなかった、
うん、なんかまずい味噌汁だよねって感じ。
まずい味噌汁、あ、チゲな、
うん、ちょっとお腹空いてきましたね。はい、じゃあ続いて埼玉の早起き父さんからいただきました。
早起き父さん、
うん、
お、
早起き三本のとこですからね、
うん、
5年前にリタイアして以来毎朝4時からウォーキングの際楽しく聞いています。
すごい、
よ、4時よ、まだこの時期でも日が昇ってないよ。
4時は夏でも日昇らんでしょ、
うん、早起きですね、
うん、
埼玉に住んで45年ですが、生まれは高知県四万十市、家系図には戦国大名の一条家の家老の名前があり、うん、手打ちにされたそうです。
そうなん
だ。が、確認したことがあります、
うん、
これをね、でこの年になるとやたら歴史に興味があり、その辺、その辺りの情報が気になりますといただきました。
はい、
一条家ってお公家さんじゃないの？
もともとはね、
だ、大戦後武将、武士化しちゃった、
応仁の乱かなんかで京都から逃げて、もともとまあその辺に荘園だが領地があって、うん、まあ、そのまま住み着いて戦国大名として、
四国で、うん、のがこの
中村とかあっちの方でしょ、
父さんのご先祖様の
一条家はね、の家老だったんでしょ。
で一条家ってあれでしょ、五摂家でしょ、
摂関家ですね、
金谷さんとか
一条金谷、そうですな、
うんね、うん、手打ちにされちゃったんだ、
かわいそうに。
うん、ね、なんでされたんでしょうね、
わからん、
うん、はあ、でもすごいね、戦国時代までわかるってすごいね。
ああね、うん、そうなんだ、
はい、ありがとうございますね。朝4時からウォーキングってことはさ、
うん、
3時半ぐらいに起きてるってことでしょ。
そうやね、
起きてすぐ出てかないでしょ、うん、おトイレ行ったり、
4時に起きてウォーキングに行くか、ウォーキングを4時から始めるのか分かんないです、
うんう
ん、
ね、
4時に起きて朝食食べて6時ぐらいから行くかもしれないし、
でも、
うん、
できないね。港来たらだいたい朝何時に起きるの？
朝ですか、うん、ね、仕事に行く1時間前かな。
僕はちょっと仕事の内容にもよるんですけど、だいたい6時から9時ぐらい。
あ、
うん、
僕も幸い職場が近いんで。
あ、そう、職場遠いと早起きしないとダメでしょ。
そう、
うん、それしんどくなってきますね、年齢とともにね、うん、さあ続いてですね、空泣きさんからいただきました。
空泣き、
はい、以前博物館、
歯の博物館、
歯の博物館の話を投稿させていただきました。いつも楽しく聞かせていただいております、 274回でお話しされておりました歯の治療で麻酔が効かない件ですが、
うん、
注射で行う歯科麻酔は歯茎に注射した麻酔薬が骨の内部に浸透して神経の働きを一時的に止める浸透浸潤麻酔です、
うん、
でちょっとここからもね麻酔の仕組みについて、いろいろ書いていただきましたが、
うん、
ちょっと割愛させていただきます。
いろいろあってい
ろいろあるのねっていうのがあって、うん、で歯医者さんの力量も多少は関係するかもしれませんが患者さんの体調炎症の強さによって麻酔がなかなか効かないことがあるので抜歯の際には体調を整えて準備なさってくださいといただきました。はい、ね、麻酔も簡単に打ってるもんなんじゃないんですね。
ん？
だから適当に歯茎にブチュって刺して、
いやいやいや、麻酔は立派な医療行為だし、下手したら死ぬじゃないですか。
うん、でもそう、知り合いの知り合いがさ、その麻酔液が気道の方に入っちゃって、なんちゅうの、肺が麻痺しちゃってさ、なんか酸素ボンベ用意してもらったことがあるんだってやって、
アレルギーもあるしね。
麻酔ある？
そう、あるよ。
歯とか部分麻酔じゃん。
まあ、麻酔
全身麻酔ある？
どういうこと？
全身麻酔
自分が、
うん、
あるよ。
あ、そうなの、
うん、
なんかアホになる病気だったの？
違う全身うん
ある。僕も2回だけ全身麻酔ある。
1回ほらお見舞いに来ていただいた時、
え、あれ全身麻酔だった
の？誰繋ぐ時は意識はなかったですよ。
え、なんであれあれじゃアキレス腱でしょ。
そう言うふうに
今
日の時は全身麻酔だった
よ、うん、なんで足だ下半身だけ麻酔
かけてない。いやいやいや意識なかったよ確か。
本当怖くて気を失ってただけじゃないですか
バカかいやいやなかったよ確か。
あ、そうなの、
うん、
へえ。ってことは前の日から絶食とか、
うん、なんかいろいろしたよ、
うん、なんか浣腸もさせられてね、
陰毛も剃られて、あ、違うな、あれは違うな、すね毛だけか。
そうですよね、
陰毛もそうですね、
うん、おちんちんのおけけは
ちんちんは違うね、
うん、盲腸の時とか剃られるっていうね。
あ、そうですね、
うん、まあ今盲腸も切らないでしょ、
うん、
散らすっちゅう
のね、薬で
ね、ね、はい、本当にあの麻酔する時は本当体調管理しっかりしないとダメですね、うん、まあ前日ほんとちょっとだけ飲んだだけなんだよ。
あ、
うん、精神的な面もあるかもしれないしね、うん、やっぱ怖いもん。
この方は歯科医さんとかなんですか？
だったかな。でも歯医者さんってね、リスナーさんでいらっしゃったよね。
おられましたね、うん、
はい、さあ続いてこれよく見るとまだね昨年末のお便りなんだね。
うん、
はい、父ちゃんさんからいただきました。
お父ちゃん、
あ、父ちゃん、
父ちゃん、
はい、とおちゃんですね。
とおちゃん、
はい、276回のお便り特集でメールを読んでいただきありがとうございました。祖母の千人針の話と祖父が横流し疑惑で銃殺されそうになったお話を読んでいただきました。祖父の話の中で軍事裁判にかけられたと書いてしまっていましたが、軍法会議の誤りでした。軍事裁判と軍法裁判違うの？軍法会議って違うの？
軍事裁判はでしょ、戦争終わってから連合軍がやってる。
東京裁判とか、
そう
ニュンベルクとかってやつね、うん、軍法会議ってのはその兵隊さんとか
戦争あの兵軍隊の中の裁判所でしょ。
今日はそんな祖父のお話です。祖父はもともと軍艦陸奥に乗っており、砲術教官として大砲の撃ち方を指導していたそうです。お二人はご存知のことかと思いますが、陸奥は謎の爆発事故で乗員とともに瀬戸内海に沈んでしまった戦艦です、
うん、
なぜ私の祖父が生き残ったのかというと、たまたま1週間の休暇で戦艦を降りている間に爆発事故が起きてしまい、休暇を終えて港に戻ったら乗るべき船が、なくなっていたそうです。その後、乗るべき船が亡くなった祖父は佐世保勤務となったのですが、しばらくして海南島の軍需倉庫勤務に回されたようです、
うん、
あくまでも私の推測ですが、陸奥の沈没は海軍の最高機密だったので、関係者は本土から離れた場所へ移動させられたのではないかと思っています。個人的な想像ですよ、
うん、
でも海南島勤務している時期に佐世保空襲や長崎原爆投下が行われたので、ある意味命拾いをしたのかもしれません。そして海南島で先日メールさせていただいた横流し疑惑から銃殺系になる直前に疑いが晴れた話につながります、
うん、
このメールを書きながら、一歩間違えたら私はこの世に生まれていなかったのではないかと考えてしまい、改めて祖父が生き残ったことに感謝ですといただきました、
うん、
何、戦艦撃つってなんで沈んじゃうの、未だに分からない。
まあ謎ですけどね、突然爆発して、
これ瀬戸内海ポンポンポンポンってこう、
うん、
移動してたら突然
ボン、いやいや、まあ、港っていうか、あの白地に止まってる周防大島ってほら山口県にあるでしょ、
はいはいはいはい、
あの沖合で突然、戦時中の話なんでね、
だから
結構まあ大変なことになって、
でたまたま降りてたら
上陸されてたんですね。
でも連絡は来ないんだ、
ん、
沈んじゃったよって言って連絡は来ないんだね、その休暇でいなかった人。
いやだから戦時中なんで超極秘ですからね。
あ、そっかそっか、うん、で行ってみないと分かんない。
長門と陸奥って当時のね主力艦だから。
あ、そうなんです、うん、長門は聞いたことある。
長門と陸奥って同じ船じゃないですか。
長門は戦後も生き残るよね。
長門は沈められるやつでしょ。そうそうそうそう、原爆水爆化実験 で、そうそう
そう。あ、そう。陸奥は謎なんだ。
大和ができるまではほら連合艦隊の機関が長門で、まあ、その姉妹艦ですから、最も重要な戦艦が謎の爆沈をしたんで、これそれこそスパイじゃないかとか、
いろんな研究はされてない。
研究？
うん。
うん、まあ、原因についてはね、はっきり分かんないですね。
うん、はい、ありがとうございます。じゃあ今日はここまでね。
終わり。
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります、詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りはEメールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。